くるくる系ラジオ、略してくるラジ。はい、みなさん、くるくる
くるくる
くるくる
くる
くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるく
るくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる
くるく
るくるくる
はい、です。
なんかいいことあったの、大ちゃん
何もないけど、何もないけど、あなたは誰ですか、
あ、どうも、こんばんは、エイヨンです。
ほい、
はい、
タグです。
タグです。
はい、はい、どうぞ。
なんだこれ、いいですかね、はい、まあ、くるくる系ラジオとは、くるくる系というサークルのラジオです。
はい、
で、くるくる系は何をしているのかというと、
り
ょうくん、
ああ、主にドラマ CD を作ってイベントに出るというサークルです。
はいはい、
4です。
4
今回は30分くらいですかね、
はい、
男性陣でちょっとトークをしていきたいと思います。
はい、
よろしく、
はい、よろしく。
トヨタ、
トヨタ系です。
イエス、トヨタ系です。
今回のトヨタ、
はい、
何でしょう。
はい、ドラクエだよ。
ドラクエだよ。
そうですよ、ドラクエロート3部作あるんですよ、ね、
そう
ね。
ってことはドラクエ 1,2,3 ってこと。
1,2,3 ですね。
はいはいはいはいはい、はい、
これちょっとね、みんなで話していきたいなぁなんて思ってるんですけどもね。
はいはい、
いいっすね。
ね、
いいっすね。うん。
ちなみにたくさん、
はい、
このドラクエの1,2,3、
いや、
ちょっとウィキさん的に、
いや、
いや、先生にお願いしたいですね。
いやいや。じゃあ、ドラゴンクエスト。
はい。
1986年5月27日にエニックス、現スクエアエニックスより発売されたファミリーコンピュータ用プレイロールプレイングゲーム、通称はドラゴンクエスト1、日本では同年内に MSX2 にも移植された。その後リメイク版としてスーパーファミコン以下 ASFC 用ソフトドラゴンクエスト1,2、ゲームボーイ以下 GB 用ソフト、ゲームボーイドラゴンクエスト1,2に収録されていると。2000年代以降にはフューチャーフォン用アプリ、 i アプリ、 EG アプリ、S アプリ、なんだっけこれ、まあいいや、スマートフォンアプリとかね、 Android、iOS としての配信も行われるようになった。2011年、平成23年9月15日に発売された Wii 用ゲームソフト、ドラゴンクエスト25周年記念ファミコン&スーパーファミコンドラゴンクエスト 1,2,3、FC 版が、スーファミ版が、1,2 などと共に収録されているという、両方収録されているのね。北米では1989年5月に NES、ファミコンね、ドラゴンウォリアーとして任天堂から発売され、後に GB、ゲームボーイ1、ドラゴンウォリアー1&2にも収録されている。そういう歴史があるわけですよね。
なるほどね。
うん、
これね、本当にドラゴンクエスト。
うん。
ね、1,2,3ですけど、今回。まあ、ドラクエなんて言葉をね、多分皆さんご存知で、まあ、ない方はいないと。
まあ、そうでしょ
う。もうぐらいね。
そうですよ。
ね、知名度の高いこれゲームだと思うんですけども、
そうだね。
うん、ね、それで我々は今回何を話そうかと、いろいろとちょっと考えてきました。
お、はい。
うん。はい。
うん。
で、まあ、早速なんですけれどもね、
はいはいはい。
このね、私が言いたいちょっとうんちくがあるんですよ。
何でしょう。
はい。
はいはい。
ちょっといいですか。
あ、どうぞ。
はい。うん、 のドラクエっていうのは確かあのファミコンでね、
はい、
初めてオリジナル RPG として、
そうですね、
ね、発売されたゲームだと思うんですけれども、このね、今までのいろんな斬新なね、ことをやってるんですよ、このドラクエ1で、当時。
ほうほうほう。何でしょうか？
これ例えばですね、一番わかりやすいのが、あの、フィールドの画面。街から出て、勇者が歩くじゃないですか。この時のフィールドの画面があるんですけども、あれテレビいっぱいに画面あるでしょ？
そうですね。
ね、あれね、もともとは、あの、コンピューター RPG っつって、まあ、パソコンとか主に、RPG あったんですけども、なんて言うんでしょうね。画面いっぱいのフィールドっていうゲームじゃなかったんですよね、RPG。
はい、それまでの RPG っていうのが？
そうそうそうそう。
ね、
例えるならば、あ、そうね、あの、あ、あの、テレビ。皆さんテレビありますよね。バカにしてないですよ。ありますよね。テレビあって、あのテレビの D ボタンってありますよね、デジタルの。
はいはい。
あ、はいはいはい。
あそこ押すと、いろんな情報が周りに出てきませんか、あれ。
まあそうですね。
ね。あんな感じの画面だったんですよ、もともとのコンピューター RPG って。要は、その、文字が周りにバーっていっぱいね、レベルとかいろいろ HP とか MP とか書いてあって、座標とか書いてあって、で、まあ真ん中にだいたいね、フィールドの画面があってっていうね、そういうのが基本だったんですよ。
なるほど。
これをテレビゲーム用に合わせるために、全画面をフィールドにしたんですよ。そこで何が起きたかっていうと、マルチウィンドウを使ったんですよね、ここで初めて。
そうですね。
これマルチウィンドウっていうのは、例えばあのボタンを押すと、
ああ、なるほど。
メニュー剥がすとか、そう、メニュー画面。そう。で、どんどん深く入っていくたびに、ウィンドウが開いていくっていう、
ね。確かに。どう開くとか、そういうことです
ね。そうそうそうそうそう。これを始めたのも、このドラクエなんですよ。
そうですね。
ね、で、ここからね、基本的にもう、他のね、そのファミコンで出てきた、もう今でもね、出てる RPG は基本これが元になってるんですよね。
なるほどね。
そうなんですよ。だからね、これね、いろいろ問題もあるんですよ、逆に。この、今度ちょっと機会があったらまた話したいにとも思ってるんですけどもね。これね、こういうあの今の日本の RPG をね、海外では JRPG って言われてるんですよ。
なるほど。
そうですね。
ね。で、このね、意味がちょっとね、海外からは、古臭い RPG っていう風な感じで使われてるんですよ。
あ、そうなんだ。
ある意味ね、なんていうんでしょうね、その、1986年発売でしょ。
はいはい。
でも今、2014年ですよ。
はい、そうですね。
ある意味、この、携帯がね、そういうシステム。があまり変わってないから、そういう風に古臭いって言われちゃってる問題もあるんですよね。
なるほどね。
そうそうそうそう。逆に、日本は日本で、洋芸を遊ばないっていうね、こういう問題もあるんですよ。
まあ、ありますね。
だからそこに繋がるのかななんて思うんですけどね。まあ、これちょっと話外れちゃったんでね。これちょっと、今度また深くこういうのを話したいな。
そうですね、ドラクエね。
当時そのね、ドラクエ。このね、システム。
はいはいはい。
なんで売れたかなってね、僕いろいろ考えてみたんですよ。
はい。
なんでしょう。
今ちょっと行き当たりばったりで話してるんですよ。こんなに語ってんだけどね。で、当時、この、初めてドラクエが出た、まあ今でもそうですけど、多分ね、ジャンプの形にすごい近かったんだと思うのね、この。
ジャンプ。まあ、
なんて言うんでしょうね。英雄がこういう成長する物語みたいな。
まあまあまあまあ、そうですね。
そこがうまくリンクしてレベルアップとかね。そういうのがあって多分すごい爆発的に売れたんじゃないかなと。
なるほど。
今日ね、ドラクエってさ、初めて見たときに、あれ、やらないとわからない面白さだもんね。
そうですね。
そうですね。
そこなのかなと。広まったのは。
うん、確かにそれはあるでしょう、うん、
なるほど
ね、うん、僕はねドラクエの中で基本的に堀雄二さん、
はい、カナ
リオじゃないですか、
はいは
い、あの人の言葉遊びが大好きで、
うん、
うん、なんかいろいろ名台詞残ってますね、
ドラクエの、
まあ、ドラクエの
まあ、この昨晩はお楽しみでしたねぐらい、
うん、ね、だったらね、
うん、ということだよね、
うん、ね、
そうそうそうそう、
まあ、世界の半分をお前にやるから、
あ、
仲間になる的
な、
ね、
うん、
ね、
うん、だからほら、なんだっけ、骨のところで調べるくると、
屍
のようだとか
さ、それは見てわかるよ、
なんか、あ、面白いなと思って、
なるほど、
確かに、ね、確かに
この堀雄二さんのすごいなと思ったのがさ、
うん、
思ったんだけれども、
はい、
この街にいる人たちの会話でその当時ね、
うん、
あの世界観を補えられたわけじゃん、僕たち、
なるほど、
ね、うん、その言い回しであったりそのセリフであったりを自分の中で補完してって、
うん、
どんどんそのドラクエのね、
うん、
世界埋めていくっていう楽しさがすごいこの当時はありましたよね、
うん、
うん、
確かにそれはありますよ
ね、
うん、
ちなみに、
はいはい、
皆さんちょっとドラクエ1、2、3だったら、
うん、
一番やっぱりこれだっつうのは、
うん、
うん、
やはりね僕は3ですね、
まあ、3ですよね、うん、
まあまあね、うん、
まあね、
まあ、3はね、もう一番っていうのは俺は分かっちゃってるからね、
うん、
それはもう多分言ってもね、うん、あれでしょう、もう何を今更的なところあると思うのね、
ありますよね、3
の面白さとかね、
面白さはね、
うん、まあ、俺はね音楽がね、あのね BGM がねすごい好きなの、ドラマ、
まあ
ね、いいよね、
ちょっとそっち行っちゃうけどさ、特にね俺は2のね、復活の呪文のね時の音楽、ラブソングを探してっていうタイトルなんだけど、
すごいね、
あれはいいね、
いいよね、
あれがね、なんかもうあれだけでもうなんかお腹いっぱいになる、これはそうそうそう、復活、もう復活の呪文なんてないんだけど、その復活の呪文の BGM が聞きたいがために、なんかドラクエ2を起動したりしてた
なるほどね、
うん、
それで言ったら僕は、
うん、
あれですね、
うん、
宿に泊まって、
うん、
テレテレテッテッティーンって
ありますね、
あるね、あるね、あのなんか、アイキャッチとかさ、その何、
そうそう、
そういう感じのね、
ね、
うん、
まあ、杉山
浩
介
さん、ね、ちょっとした音楽も BGM ね、
うん、
よかったりする
し、うん、
ですね、
りょうくんどうですか、
僕は音楽ですよね、
うん、
まあ音楽もひっくるめてその
思い、ひっくるめて、うん、じゃないけど、まあ3だけど、
うん、
うん、まあ2の戦闘の曲とかも好きなんだけどね、
なるほど、
ああ分かる、ね、
うん、
あとまあそのさっきの栄養塗ってた復活の呪文も、うん、の時もやつ、
うん、
あれってさ、うん、あれだ、歌ありの曲があるじゃんか、
うん、あるあるある、
あれは好きですよ、あれは確かね、アーティストが確かルーラっていうアーティストだったかな、
ルーラ、
ルーラっていう、あ、うん、ほんとあの移動瞬間移動呪文ルーラの、
ああ、はいはい、
うん、あれと同じでルーラっていう確か、
うん、
あったよね、あれもいいよね、
うん、まあね、僕はね、
やっぱね楽しかったっていうのもあると思うんだけど、 BGM をねやっぱり聞くとね、あの時のあの場面のっていうね、なんかちょっとねフラッシュバックする、
確かにね、
うん、そういう思い入れはやっぱ強いよね、ドラクエってのは、
確か
に
ドラクエシリーズね、
うん、
確かにね、曲はやっぱりすごい素晴らしいんでね、杉山浩一先生の、
うん、うん、
う
ん、
そうだよね、
うん、
この僕ね、また、
うん、
ちょっとまたうんちく語っていいですか、
何でしょう、
杉山浩一先生、
うん、
これね、
うん、
なんで杉山浩一先生に決まったかっていうのあるんですよ、
何でしょう、
そうなの、
うん、
うん、
あの元々ね、
うん、
杉山浩一先生が、
うん、
ゲームが好きで、
うん、
アンケート、ゲームについてるアンケートをハガキでエニックスに送ったらしいんですよ。それをドラクエチームのプロデューサーさんが、
うん、
はって、
うん、
読んでて、
うん、
あ、これ杉山浩一先生じゃんって、
うん、
で、話しに行ったらしいんですよ。
マジっすか、
それがきっかけらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。杉山先生が、うん、この言った言葉がかっこよくて、
うん、
例えば、うん、その作品ドラマとかアニメとかね、
うん、
オープニングとかエンディングにかかる曲はキャッチーじゃなきゃいけない。
そう、
そうだね、
うん、そうそうそう。でもこういう風にゲームの中でね、例えば、うん、フィールドとかずっと流れる曲は、うん、飽きない曲の方がいいんだって。
なるほど。
ああ、
それはありますね。
飽きないね。
飽きない。
うん。
そうそうそう。オープニングはああいう風にガツンともインパクトつけて、
うん、
でずっと聴く BGM がこうやってもうずっと聴けるようないつでも、したらしいんですよね。
そうか、それなんかすごい説得力あるね。
ね。
ね。
さすが杉山浩一先生です。
そういう意味ではやっぱ当たりだよね、そのキャスティングっていうの、
ね、
杉山先生に抜擢したっていうのは。
本当そうだよね。これをでもね、初めね、
うん、
あのプログラマーさんの中村さんね、
うん、
とシナリオライターのおじさんはちょっとね、不安だったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
それは
なんかそう、あんまりゲーム知らない人が音楽やっちゃうのみたいな。でも実際それで、まあじゃあ不安だったら、
うん、
会いなさいよってプロデューサーのね、センターさんっていう人が言って、
で、
みんなで会った時に、
うん、
そのゲームの話ですごい盛り上がったらしいのね。
うん、
そのゲームってもテレビゲームじゃなくてピンボールらしいんだけど、それを永遠に3人で語り合って、で、あ、この人ならいけるっつって、
なるほ
ど、この人がいいんじゃねえかっつって、そんな裏話があったんです
よ。へ
ぇー。あともう一人ね、欠かせない人物がいるじゃないですか。
あ、はい、いっちゃいますか。
いっちゃいますか。
うん、
ね、キャラクターデザイン、
うん、
鳥山明先生です。
出た。
ね。
ね。一からずっとやってらっしゃる。
そうだよ
ね。
うん。
そうだよね。
これ、もう、ドラゴンボール連載始めるぐらいじゃないですか、じゃあ。ドラゴンボール何
だ。いや、そう考えると、すごい。すごいキャッチーなね、当時の、
うん、
これが出なかったらまた RPG も勝ちたよね、多分ね、ゲームのね、
全然違うでしょ、
ね、そうだね、
うん、
ちなみにさ、
うん、
この頃さっきタクがちょっと読んでくれたんですけど、
はい、
スマホのドラゴンクエスト1、
うん、
皆さんちょっとやりましたか？
ああ、
ダウンロードはしました。
俺もダウンロードはした。
うん。
ちょ。今日はあれですよ。ドラゴンクエストの回ですよ。
そうですよ。
まあでもね、
他のゲームでね、
うん、
忙しくて。
で、他のゲーム？
他のゲームに忙しくて。
みんな
ね、やっぱね、そういう時代なんですよ。あの、僕もダウンロードしてやってないんですよ。
やってないんじゃないですか。
いや、みんなに聞こうかなと思った。
ああ、なるほど。どうだよ。どうだった？
まあまあ、
面白い。あ、タケやりました？
いや、面白い。普通に、懐かしい、うん。懐かしいって やりましたよ。
なるほどね。
あ、今ね、調べてね。ドラゴンボール、1984年から連載。だからファミコンの前です。ドラクエの前です。
そこそこで思い始まってたんだ、
う
ん、
そうなんだ。
あ、じゃあ本当に忙しい中に、
うん、
ドラクエが発売されたんだね。
うん、
まあまあキャラクターです
ね。
ね、
ね、
うん、
よく鳥山先生引き受けたね。ね、
そうですね、うん、
あのよくあのドラクエで堀井先生のセリフで、はい、パフパフ
って言ってますね。
有名じゃないですか。
うん、
ね、
うん、
パフパフ、
まあ、ドラゴンボールでもありますしね、
出てくるし ね、
うん、
ね、パフパフつながりであの出てくれたのかな。あ、ちなみに、
うんうん、
皆さんちょっとね、
うん、
はい、
初めてやった RPG がドラクエだったりする？
ああ、僕もそうですね。
俺は多分そうだと思う。
そう。
やったっていうか、兄貴がやってて、それを、うん、見てた。
お、なるほど。
うん。でね、やっぱね、これもちょっとトラウマなんだけど、
うん、
ドラクエ1、ファミコンのドラクエ1の敵が出るたんびにね、俺すっげえビクビクしてた。
そんなに？
あの ね、急に出てきて、
はいはい、
でかい音でドゥルルルルルってなるなるんですよ、本当に。
ワンの曲は怖い。
確かにね、
ワンの曲は
怖い。確かに、
そう、モンスター遭遇した時ドゥルルルルルルってなるキューってなるのね、
ワンワン。
で、これやってもらえますか、
ドゥルルルルル。やっぱね、怖かった、あれは。
確かに、
うん、
あれ怖かったね。
怖かったね。
あと結構、洞窟の中入るところも怖くなかった。
ああ、
あのね、それね、俺2番目に怖かったのがその洞窟で、
ね、
何が怖いかって、どんどん奥に入っていくじゃないですか、
はい、
階段降りたり登ったりして、
はい、
それね、曲が転調していくの、どんどん、
はい、
どんどんで、ゆっくりになってったりしてね、それがね、すっごい怖かった。
怖かったね。
うん。
天井怖かったね、あれ、ほんとね。
そう、怖かった。
どんどんどんどんなんか深く入ってくるような。
そうそうそうそうそう。ね、で、あれね、今のドラゴクエみたいじゃなくてさ、周り基本暗いじゃないですか。真っ暗じゃないですか。
最初ね。
そう、全然わかんなくてさ。
あれ、ワンだけだっけ、松明があんの。
うん、松明があんのはワンだね。
ワンだけ
だね。
そうだね、
魔法でも周りは軽くするんだけど、その自分の周り3マスとか、
そうね、
はいはいはい、
で時間が経っていくとその明かりがどんどんちっちゃくなって、
はいはい、
最終的にやっぱりもう周りが、ま、真っ暗な状態になっちゃう、
うん、
あれもね、あれも相まってね、怖かった
洞窟は怖かった、
うん、
僕が一番怖かったのは、うん、初めにあのオープニングがあるじゃないですか、
はいはいはい
まず、王様の部屋に囲まれてるじゃないですか。
あ、はい、
お前は、ロトの血を引く人間だって言われて、えっつって、マジっすかっつって、
まあまあね、
戦って竜を倒しなさいって王様に言われて、うわっ、マジっすかっつって、後ろにあるとりあえず宝箱じゃあげるよっつって、分かりましたっつって、
まあね、
宝箱開けたら、120ゴールドしか入ってないっつって、
はい、入ります。
ねもうちょっとくれよとね。
待ったぞっつってさ、ね、ウィンドウ開いてさ、
ね、
ね、なんか道具っていうかあれ装備だっけ、
ええ、
ね、うん、見たらさ、竹竿って
書いてある。ね、あれで、
竹竿って竹竿って
、俺勇者だろみたいな。
ね、
ありましたね、それはね。
ありましたね。ね、
おっさんがちっちゃいなーと思って。
ね、その120何ゴールドでね、隣の町行ったらね、革の鎧も買えないんですよ。
そうそうそう、高校くらいしか買えないんですよ。
なんだこの子供の使いはと思ったね。
そうそうそうそう。
後ろ引いてんじゃないですか、僕は。ちょっと怖かったです
ね。ね、
りょうくんは何か怖かった思い出とかある？
怖かった、まあ、僕ね、
うん、
まともにやったのはね、うん、3しかないんだよね。
はいはい、
うん、で、ある意味だけどやっぱりセーブが消えるのが怖かったよね。
あー、
それ一番ね。
そのなんとなくさ、
うん、
消える時ってのがあってね。
あ、わかる。
なんとなくなんだけど、
うん、
僕の中ではあのロマリアからアストラームなんだよね。
あるね、そうそうそうそう。
なんかね、ダートまで行くと、
うん、
消えないんだよね。
そうそうそう、
なんか知んないけど。
あるね。
その序盤の最初のね、大陸を越えたあたりがね、
うん、
一番不安定だよね、あれね。
なんかね、不安定なんですよ、
ね、
なんか知んないけど。
やべっつってね、
そうそうそう、
電気入れるとね。
なんか知んないけど、そこら辺でよく消えるんですよ。いう怖さはあるよね。
あるね。
アッサラームまで来たけど、ここら辺山場だぞっていう。
そリアルなね。
そうそうそう、
ね。リアルな怖さからの、その、消えた時の音楽。
そう、あの曲。
そう。
ある意味、聞き慣れた曲なんだけどさ。
そうそうそうそう。
ああ、ってなる。
ああ、だよね、あれね。
結構そこら辺が逆にループしてるから、
うん、
覚えてますよね。
はい、なるほど。
ああ、そうね。
ありますね。
これ怖いというトラウマですね、これ。
トラウマね、あります。
これはしょうがないです、それ含め込みですもん
ね、ええ、
込みですよ、
込みでのドラクエ3ですから。
そうそうそう、うん、
でもね、ドラクエ1からね、5、
うん、
プログラムとかね、ディレクターでね、うん、ちょっとね、有名な人また関わってるんですけど。
あ、そうなの？
誰か知ってます？ さっき名前出ましたけど、ね、
いや知らない
。大ちゃん言ってましたよ、
ね、あ言いましたね、
うん、言った人大ちゃんは。
おお、中村浩一さんですか。
そうですそうです、
うん、
チューンソフトの。
あーそっか、
うん、はい、
社長さんなんだな。
社長なんですよ、
うん
うん、
それはね、ファミコンで言うとドワドワとか、
うん
うんうん、いろいろかかってい
ろいろかかってますね、
うん、フェニックスカネクト。
この当時はもう多分チューンソフトを立ち上げてたんじゃないかな。
あ、そうなの。
そうですよ、うん、チューンソフトはなんだろう、ソフトを作る、
うん、
いわゆるエニックスに頼まれて今ソフト作ってくれみたいなね。
あ、
ソフト、うん、ソフトウェア会社。
うん、
そうなんですよ、
うん、
でこのドラクエっていう企画が立ち上がった時に、
うん、
いきなりハードルが高いんじゃないかと、
うん、
それでその前に作られたのがポートピア殺人事件だったんですよ。
あ、その前なんだ。
その前、
うーん、
あれで一回そのテキストにね慣れてもらって、
うん、
その当時はアクションがメインだったから、
うん、
ゲームで、
うん、
アドベンチャーっていうまずテキストで、
うんうん、
で慣れてもらって、
うん、
その後にこういうステップを踏んでドラクエに
行った。へ
ー、そうそうそう
そうなんですよ。チューンソフトのね、
うん、
あれですよね、あの不思議なダンジョンもそうですよね、
うん、そうですよ、
うん、そうですね、
そこら辺はかかってます
よ。おとぎリゾートか、
そうそうそう、
サウンドのベースもそうですよね、
うん、ね、知らなかったわ、
うん
うん、だやっぱり集まった人たちがすごかったんだよね。
そうです
よ、ね、から始まったんだよね。
そうだ ね、
うん、でちなみにね、
はい、
なんでこんなに僕うんちくがあったかというと、
うん、
実はね、
うん、
漫画でね、
うん、
ドラゴンクエストへの道っていうね、うん、漫画があったんですよ。
へぇ、そんな漫画が、それは
全部載ってたの。
全部載ってた。
あ、ほんと。
だから今パクって言ってるだけ。
それは制作者側のを、
そうだね、
描いた。
そう、
なるほどね。
このドラクエを作る人たちをまず集めて、
なるほど、
でそこからどういう風にドラクエが出来上がるまでかっていうね、
なるほど、
漫画なんだけど、
ちょっとしたドキュメンタリーみたいな感じだね。
そうそうそうそう、
そうですね、
うん、
そっかそっか、
これが面白くてね、
うん、
これぜひともちょっとね、これ今聞いていただいているね、
うん、
リスナーさんがいたらこのちょっと検索したら多分中古であるんじゃないのかな。うん、ドラゴンクエストへの道っていう漫画なんですけども、
はい、
なるほどね。
これを読んだ後に、
うん、
ちょっとねワインやると、
うん、
いろんな、うん、また違う方向から楽しめますよ。
ああ、かもしれないね。
うん、
ね、
うん
うん、ドラクエ休暇ってなかったっけ。今ふっと思い出したけど。
ありましたね。
ね。
ね。
大ちゃんはドラクエ休暇した口ですか。
僕、うん、初めて、うん、こんなに語ってんだけど、
うん、
ドラクエ初めてやったのは5なんです。
ずいぶん先だ。
で、うん、そっから、うん、スーパーファミコンの1、2、
はいはいはいはい、
で、3、
うん、
といった人間なんです。
ああ、で、ファミコンもやったことない。
ファミコンはね、その後にファミコンを買って4やった
。買って4 4って DS 版まで、あ、PS 版で出たのか。
そう、
プレステ出た、ね、そこまでリメイクは出てないんだ。
確かに、プレステ出た。そうなんだ。
なんでね、本当語っちゃいけない人間なんですよ。ドラクエ休暇も知らなかったっ
ていう。まあまあね。
まあでもそれから全部のシリーズやってるんだったら、
うん、
ね、
そう
か、いいんじゃないですか、うん、
そうなんですよ、
う
ん、
そうそうそう
そう、うん、そういう意味では1が一番思い入れがあるのかな。まあ一番思い入れあるのは5なんだけど。
だよね、だよね。
全く1、2、3思い入れねえっ
つ。5でしょねえ。
こんなドラクエロト三部作でしたけども、
なんか
そろそろおしめしますか。
ほとんどロトの部分話してない。ほとんど話してないよね、ロト。
ロトね、 ね。うん、まあまあまあまあまあ、でも人それぞれのやっぱりロトってあると思うんですよね、うん、この3部作の中では思い出補正であったりね、
まあそうです、
うん、そんな感じで締めますかじゃあはい、メインコーナー、はい、ドラクエロト3部作でした。
はい、ルーラとかは欲しいけど、レモール甘かまれたら何でもできると思うのね。
まあ、ね、
レモールってなんだっけ、姿が消えるの、
うん、
ああなるほど、
アバカムが扉を開けるの。
そうだよね、
そうそう
そ
う、
何でもできるでしょ。
用途がもう分かってる
ダメな大人ですよこれ、皆さん、ね、何しないでくださいね。
戦闘には使えない呪文ですからね。ね、
まあそこまでレベル上げした栄養をたたえます。
そんなにレベル上げなくても覚えられますよ。
アバカムが確か40何だ
った。アバカム結構上なんだ、
うん、
そうかそうか、最後の鍵的なあれだもんね。
本当多分栄養みたいな人いっぱいいると思うんです
けど、確かに、
はい
はい、それは確か
に。本当切りないんでね、そろそろ終わらしたいと思います。
はい、
はいで、こちらね、クルクル K はですね、ボイスブログ、iTunes でも、配信しております。
はい、
で、さらにね、もしね、iPhone を使ってる方は、このポッドキャストっていうアプリがありますんで、
はい、
ここでね、クルクル K って検索していただくと、もう、出てくるんで、それでまあ、購読をしていただきますとね、これネットにつながってれば、自動的にこうやって配信されるシステムになってるらしいんですよ。
なんと、
いや。
はい。なんでね、ぜひともね、iPhone 使ってる方はもうちょっとね、ポッドキャストのアプリをダウンロードして、購読していただければなと思います。ちなみにこれね、購読って書いてあるんですけども、無料なんで、ただなんでね、ぜひとも、もうただなんで、これバンって押していただきたいと思います。
い
いや。はい。あとですね、Twitter や、メールの募集もしてますんでね、はい、こちらの方もですね、ぜひとも送っていただきたいですね。あと、そうだ、クルラジにね、こうなんか聞いてほしいこととかもあったら、ぜひとも送っていただきたいです。
はい。
はい。
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いえ。
まあまあ、じゃあそろそろ締めましょうか。
はい、じゃあ締めましょうか。
はい。
ね、
はい。
じゃあ本当にですね、本当ヒートテックマジかと思ってる大ちゃんと。
なんとこれ。これね、つなぎにくいわ。ドラクエではドラキーが好きな A4 と。
はい、タクト。
はい、次は天空シリーズをやってほしいようでした。
それは次回配信まで皆さん、くるくる
ーくるくる
くるくる
くる
何そのテンション。